ポッドキャストの中の人。この番組はポッドキャストを公開している方へのインタビュー番組です。ご一緒にポッドキャストの内側を覗いてみましょう。ポッドキャストの作成方法に関心のある方、おすすめのポッドキャストを探している方、ご自分でポッドキャストをされている方にお届けします。お相手は中澤信之です。ではお楽しみください。
いよいよ10回目を迎えることができました。ポッドキャストの中の人、お送りするのは中澤信之です。前回の9回目、川柳沢子さんに出ていただいたインタビューの回、お楽しみいただいたでしょうか。とても恵まれた環境の中でですね、意欲的に番組作りに励んでいらっしゃる姿、またそういったことがこれからの世代に引き継がれていくようにと願っていらっしゃる姿に、とても嬉しくなった思いがしました。皆さんもそういうことを感じられたのではないでしょうか。その川柳さんからも次回の素晴らしい素敵なゲストをお迎えすること、紹介をいただいていますので、楽しみにしていてください。実は今回お迎えするのは、5回目のアクセルポッドキャストの方々からご紹介をいただきました、オートマジックの長谷川康久さんです。その長谷川さんにインタビューをしようとした時にですね、どんな方が大体聞いていらっしゃるんですかというふうに聞かれました。こういうふうに答えました。半分ぐらいは、ポッドキャストそのものに関心を持っていらっしゃる方だと思います。例えば技術的なことですとか、ポッドキャストがこれからどうなるのかですとか、ポッドキャストって始めるにはどうしたらいいんだろうかとかですね。そういうふうに、ポッドキャストそのものについて関心を持っていらっしゃる方が、おそらく半分ぐらい。そして、もう半分はと言いますと、出てくださる方そのものにですね、興味を持っていらっしゃる方。前回で言えば川柳さん、今回で言えば長谷川さんに興味を持ってらっしゃる方が半分ぐらいかなと感じています。で、今回ですね、長谷川さんをお迎えしてお話をお聞きしたんですけれども、今回はですね、ウェブ業界で活躍をしていらっしゃる長谷川さんですので、とても自分の視点で今のこういう動きというのをこう切り取ってくれる方なんですね。なので、思いがけずお話をしていて、ポッドキャスト談義になりました。安久さんが手掛けているオートマジックの話はもちろんですけれども、それ以上に非常に広い意味でのポッドキャスト、そしてポッドキャストの技術的なこと、これからの展望、そういったこともお聞きすることができました。とても意外な展開で私としては嬉しかったですし、そうか、そうだよなというふうに考えさせられるところも多かったことです。皆さんにもぜひ楽しみに聞いていただきたいと思います。番組紹介に続いてインタビュー早速お楽しみください。オートマジックはウェブ周辺のデザインやテクノロジーについていろいろな方とお話をするポッドキャスト番組です。実際に現場のお仕事で活躍中の方々を迎えて、長谷川康久さんがトークを繰り広げます。だいたい2週間に1度ぐらいの頻度で、興味深い会話に耳を傾けることができます。最新の動向はもちろん、ウェブ業界で働く方々がどんなことを考えているのか、そんなことも聞くことができる貴重な番組となっています。ポッドキャストの中の人、今回はオートマジックの安久さんに来ていただいてお話を伺っていきます。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ですね、この番組に出てくださっている方は、前の番組からの引き続きの紹介ということなんですけれども、今回はですね、アクセルポッドキャストの方々から安久さんをご紹介いただきました。どんなつながりになるんでしょうかね。
同業者ですね、基本的に。過去のやつもちょっと見せてもらったんですけど、
はい。
まあ大体同業者つながりでずっと切ってるのかなっていうふうなのが、ちょっと見てて思った感想です。
と言いますと、安久さんもウェブ業界のあたりでお仕事をされてることになりますか？
そうですね。デザイナーやってます。
少しそのところから伺ってもよろしいでしょうか？
はい。
ウェブ業界でデザイナーというと、まあ、いろんなお仕事の中身があるんじゃないかと思うんですけれども、主にはどんなことをされているお仕事になるんですか？
仕事を円滑にするための仕事をしてる感じじゃないですかね。
と言いますと？
まあ、これ、今回その、まあ、最初はあらかじめどんな方が聞くんですかっていうふうな話が伺ってたので、
はい。
まあ、専門的な話をしてしまうと、まあ、非常にこう、難しくなってしまうわけなんですけど、
うん、
どちらかというと、こう、デザインっていうのは、この広い意味で言うと、その、いかにこう、コミュニケーションを円滑にするかというのが、結構広義な意味でデザインってあるわけなんですよね。
はい、
でそこをどういうふうに、すればいいのかというふうなのが主な仕事ですね。
うん、
で、皆さんこう、普通に日本語喋って、普通に仕事をされているっていうのはあると思うんですけど、実はその使われている言葉一つとニュアンスって結構違ったりするわけなんですよね。
はい、
で、例えばこれはいいよねと、
うん、
かっこいいよねとか、いうふうな言葉にしても、それすごく主観的な話であって、
はい、
それ言ってしまうともう本当に正しいとか間違ってるとかって言ったことに関しても実は普遍的でどの社会でも絶対そうであるっていうものって、
うん、
実はそんなにないような気がしてて、
はい、
あらかじめそう自分の主観的なものだったりとか経験だったりとか教育っていうものものすごくこう影響してるわけなんですよね。そこによって起こり得るミスコミュニケーションっていうのは実は仕事の現場とかでも結構あったりとかしてて、そこで一体何をしなくちゃいけないかというところではこの我々の考えている良いってこういうことだよねとか、
うん、
私たちが考えている使いやすいってこういうことだよねというのをまあ組織の中で同意を得ながら進めていく。
うん、
まあそういったところが、仕事だったりしますね。だから従来こうデザイナーと仕事っていうとこうまあ例えばそのウェブサイトを作りますとか、
はい、
あとはまあポスターを作りますとかっていうふうなこうまあ作るというふうなところにものすごくこう重点が置かれがちなわけなんですけど、もちろんそういったところも多少はしていますけど、今はどちらかというとそういったこう人と人との関係の、デザインといったでしょうかね。まあそういったところを主に、うん注力しながらやってるという感じですね。
なるほど。私がデザイナーというふうにお聞きしてイメージする仕事と随分こう違ったなという感じなんですけれども、どんなふうにしてそういうふうなお仕事に入っていかれたんですか？
もともとそういったその作るっていうだけの仕事はしてるわけなんですけど、
はい、
ただそこでもやはりその先ほど言ってみたいな、なんでこの人はかっこ悪いって言ってんだろうっていうのがわかんなかったりとか、
うん、
なんでこの人は使いにくいって言ってるのかわかんなかったりとか、で、そういったところを埋めていくかなければ、結構大変なことになっちゃうわけなんですね。つまりは、向こうが認めてくれるまで、とにかく作り続けなくちゃいけないっていう風な状態になってしまうと。言ってしまえば、その神経衰弱してみたいなものなんですよね。
はい。
とにかくたくさんやって、当たったらラッキーだっていう風な状態っていうのは、これはお客さんにとっても、不健康な話ですし、
うん、
作る側にとっても不健康だと思うんですね。
まさに衰弱してきますもんね。
そうです。まさにその通りです。なので、そこをどういうふうにしていかなくちゃいけないのかっていうところで、まあ、幸いそのデザインの世界でもそういった、いかに、お客様と、まあ、言葉とか、振る舞いというものを、まあ、合わせていくためにはどうしたらいいのかっていうような話が結構出てきていて、
うん、
まあ、次第にこう、なぜこうなってんのとかっていうことを、考えていくうちに自然にそういうふうになっていったっていうのが、まあ一つあること。
うん、
で、もう一つとしては、作るっていう作業っていうものは、ある程度のレベルであれば、もう今や自動化できてしまうっていうふうな状態になってるわけなんですよね。
はい。
例えばその、中澤さんにしても、プロフェッショナルのウェブサイトを作るデザイナーっていうわけじゃないと思うんですけど、
はい。
ただ、もう作れちゃうわけじゃないですか。
苦労しますけどね、素人ですから。
ただし作れるわけじゃないですか。絶対作れないとかじゃなかったわけです。はい、つまりその20年前、30年前だったら、絶対作れなかったものってあったわけなんですよね。
うん、
例えばそのポスターとかにしても、まあ、ポスターを手書きでもいいで書けるかもしれません。
うん、
けど、それを、例えばその、東京の、渋谷区の人たちに配りたいってなってくると、それだけの印刷、どうやって工面すればいいの、はいどういうふうに配信すればいいのとか、
うん、
どこに立てば、配りやすいのとかっていろいろ考えなくちゃいけないと、
はい。
で、結局、人とお金がいなければどうしてもできなかったってことが結構あったりとかしてて、
うん、
今は先ほどおっしゃってみたいに苦労は多少します。
うん、
ただ、できてしまう。やろうと思ったらできてしまうっていうのが、すごい重要な話だと思ってて、
はい、
そこが多分数十年前と今と全く違うところですし、うん、そのやろうと思ったらできてしまうっていう水準って、ものすごく変わってきてるわけなんですよね。
うん、
今ってブログとかっていう形で、情報更新されてる方っていると思うんですけど、これってたった10年前は、全場で手書きで作んなくちゃいけなかったわけなんですね。
うん、
ページページ一つ HTML で組んで、で、それを、まあ、FTP っていう、まあ、多分、そんな今の子だって知らないかもしれませんけど、まあ、そういったサーバーにアクセスして、うん、そこで自分でそこにアップロードして、で、ようやく一つの記事がインターネット上に載っていたってわけなんで、でそれを考えるともう随分状況が違ったりもしてて、それって実は、そういったシステム面だけじゃなくて、
うん、
見た目に関してもそうなんですよね。無難なもの、つまりその上を見てしまうはキリがないです。
はい、
ただ、60%、70% ぐらいの、レベルであれば、もう今や誰でもすぐにできてしまう。
うん、
誰でも低価格でできてしまう。っていう風な世の中になってきてると。というところを考えると、ただ単にこう作れるというところだけで、差別化ってすごく難しくなってきてるんじゃないかなと思うわけなんですね。
うん、
で、それもあるからこそ、まあ、一つこう自分の中でどういうふうに広げていくのかということを考えているときに、まあ、先ほどお話しているような、そのコミュニケーションだというか、人の関係とか仕事をどういうふうにデザインしていくのかというところに、まあ、今は興味もいっているというのはあるかもしれませんね。
はい。うん。最初からとても深い話を聞くことができていて嬉しいんですけれども、ポッドキャスト自体でもこういうお話をされているんですか？
そうですね。どちらかというと、今もうここ2、3年ぐらいは、主にこう、同じ同業者って言ったんでしょうかね。うん、そういった方たちをお呼びして、会話をすると。
うん、
別に Q&A でも何でもなくて、ただ単に会話をするっていうのを、まあ、意識的にそういうことをしてるわけなんですけど、まあそこでもこういった話っていうのはありますね。
うん。その番組では、どんなことを伝えたいと思ってらっしゃるんですか？
一つはその誰でも声を持っているっていうところが一つ重要なところかなとか思ってて、でそれはどういう意味なのかっていうと、ソーシャルメディアとかブログとかっていうところでも、ある程度こう、一人一人個人の声っていうのは聞こえると思うんですよね。ただ、特にソーシャルメディアに言えることなんですけど、非常に断片的なものになりがちだと思うんです。
うん。
まあそれはなんでかっていうと、当然ながらその文字数があまり入らないからとか、手軽にできるからこそ、出しているコンテンツも手軽なものになりすぎたと、
うん、
で、それはそれでいいとはいえ、一方その短すぎるがゆえにその人が本当に言いたかった文脈っていうのが間違った形で受け取られる可能性ってあると思うんですよね、
うん、
で、ちょっと前にちょっとお話したその言葉の使い方って実はみんな違うっていうのと同じな話で、で、一人が、まあ、先ほどもそのデザイン、私が考えているデザインとちょっと違うと、
うん、
で、それは、そういう正しいんですよ。
うん、
で、中田さんの世界では、その私の、中田さんの世界でのデザインっていうものはこういうものであるというのは作られていて、で、そういうふうなのを私は無視して、僕がデザインと言ったら、僕の定義でデザインを言ってて、
うん、
で、その瞬間で同じデザインっていう言葉を使っているにも関わらず、行き違いが発生してるわけですよね。
はい。
で、それをどうにかして、埋めるためとして、埋めるためのその方法として、ポッドキャストってあるような気がするんですよ。例えばその声とか感情っていうものがすごい入ってくるので、そこから文脈っていうものを感じ取れるっていうのもあるでしょうし、実はこういう意味があるんですよっていうふうな形で、まあ、伝えることもできるっていうところでも、
うん、
非常にいいメディアかなとは思ってますね。
じゃあ同業の方とおしゃべりをする中で、こう短い断片的なものでは伝わらない何かを伝えようとしてるという感じですか？
それはそうですね。まあ、本当に明確なテーマがあってやってるってわけじゃない、ないんですけど、うん、ただ、その会話というところを通して得られる文脈ってあると思うんですね。この1時間とか1時間半っていう時間を一緒に過ごすことによって、
うん、
ああ、なるほど、こういう会話ってあり得るよねとか、
うん、
こういう流れってあるよねとか。で、僕のポッドキャストっていうのは基本的にスクリプトもなくてアウトラインも何もないんですけど、
はい、
まあその一つとしては、その、この会話の瞬間、この会話の中で、こういう可能性があるよ、こういうことって起こりうるよっていうふうな、このダイナミックさっていうのはすごい僕の中で重要視していて、
うん、
で、そこが、その、今お話してるのはその文脈というものが生まれたりとか、
うん、
実はこういうことをこの人考えてたんだっていうふうな発見にもなったりとか、 で、その人が発してる言葉とかで私が発してる言葉が実は、あ、なるほど、私は言語ができてなかったけど、こういうことが言いたかったのかもしれないっていうのが、まあそういった会話の方が、得られやすいんじゃないかっていうふうな自分の仮説の中でやってるってありますね。
番組私も聞かせていただいて何本かなんですけれども、それをお聞きしながら、あ、デザインってなんとなくこういうことを言うのかなっていう、あるいはウェブの中の動きは今こうなのかなっていう、なんて言うんでしょう。
うん。
1時間の講義を受けたりしたのとは全然違う、なんて言うんでしょうね。肌でわかるような、でも頭の中で系統だっては理解できてないんだけどっていう、なんかそんな感じを受けてきましたね。
ええー、もうそれでめちゃくちゃ良くて、むしろそういうふうに感じていただけるのあれば、おそらくその、ポッドキャストをやってる意味っていうのはあるんじゃないかなと思ってますね。明確な情報を提供するのであれば、文字とか絵の方がわかりやすいと思うんですね。特にデザインのことを関して言えば。
ああ、なるほど、そうですよね。
圧倒的にそっちの方がいいので。であれば、なぜ音声なのっていうことを考えると、先ほどおっしゃってみたいに、なんとなく感じ取れたっていうぐらいが、おそらくちょうどいいでしょうし、そういうのが伝えやすいっていうのが多分、ポッドキャストなんじゃないかなと思いますね。
そうですね。そして、あの、安久さんの番組聞かせていただいていて不思議だったのは、これはインタビュー番組ではないよなっていうことだったんですね。
ああ、ええ。
あの、おしゃべりをしているというのがまさにその通りで、おそらく、半々ぐらいやっぱり喋られてますよね。
そうですね。あんまりこう、私が聞き手で、来た方が話してっていう風なことを、まあ意図的に避けてるっていうのはありますね。
最初インタビュー番組だと思ってたので、安久さんってよく喋るなとか思ってたんですけど。
はい。ああ、そうですね。だからあの、よくその、打ち合わせってことじゃないですけど、その、あの、そのゲストの方とお話するときも、まず最初にその収録前とかにも、あの、これ Q&A とかにはしたくないので、そちらも質問があったらなんかしてほしいですし、切り返したけども遠慮なくしてくださいっていうふうには言ってるっていうのはありますね。
ああ、なるほど。そうだったんですね。それでちょっと番組の謎が解けました、私には。はい。ですね、番組のことをもうちょっとお聞きしようかと思うんですけど、本当はですね、もうちょっと聞きたいことがあって、先ほど言われていた、ですね、安久さんがこのコミュニケーションということをこう深く考えていらっしゃるときに、ポッドキャストっていうものがどういうものなんだろうっていうのを、まあ今お話ししてくださったんですけれども、もう少しこう深掘りしていきたいなと思うんですけれども、いいですか？
はい。
ポッドキャストってなかなか私たちの日本のこのコミュニティの中では広がっていかないんじゃないかっていうような実感もあったりするんですけれども、安久さんはどんな風に感じてるんですか？
例えばそのインターネットラジオみたいな、表現方法でいくと、比較的こう日本では相性がいい媒体であるかなと思ってるんですね。で、深夜のそのトーク番組とかっていうのは非常にこう、なんだろう、もう数十年ぐらい前から、一部のね、リスナーの方に強い、根強いファンがいたりとか、そういうのを好きだっていうのもたくさんいたりもするので、文化としては何かを聞くとか、ラジオっぽいものを聞くとか、トーク番組を聞くっていうことに関しては、それほどこう、違和感もなければ、むしろ日本的というか、相性がいいんだなと思ってるんですけど、ただも、その課題としては、ブログとか、YouTube とか動画とかもそうですけど、非常にこうシェアがしやすいんですよね。で、だからこそ、これいいよねというところを感じたときに、その部分に対して、自分の好きなソーシャルネットワークに、シェアができる。仕組みがあるし、まあそもそもすごくしやすいっていうのがあったりもするんですけど、一方、ポッドキャストではそれがないと。まず、第一前提として、まあ、RSS フィードで、購読するか、まあ、あと iTunes とか Google Play みたいな、そのストアから、聞かないと、ちゃんと聞けないと。購読化もできないと。
はい。
で、さらに、この部分いいよねっていうところを全くシェアができないと。そういった、その、今まで、インターネットでのコンテンツ、ウェブコンテンツというものが広がった要因というのは、非常にこう、シェアがしやすいっていうところがあったと思うんですけど、その、シェアしやすいという、この、ある意味、こう、ウェブの強みというものが、全くこう、ポッドキャストでは適用ができないというところっていうのが、すごくこう、なかなか広まっていない、 一つ要因じゃないかなとは思いますね。
うん。それは音声データだからやりにくいっていうことが一つの原因ですか？
いや、音声データっていうか、まあもちろんそれもそれなんですけど、技術的にそれができていないっていうのもあるんですね。例えばその、数年、もう15年、6年ぐらい前でしょうけど、その Apple がその、MP4 で、時間に対して、マーキングができるっていう機能を作ってたんですよね。で、例えばそのチャプター式にして、何分何秒から、次の話題の方に移れるっていうふうなことを、こう、マーキングして、こう、スキップはできると。結構ね、ポッドキャストでも、うちもそうですけど、1時間ぐらいありますと。けど、最初から最後までずっと聞かなくちゃいけないと。飛ばしたいトピック。
ありますよね。
で、それが、まあ、できるような技術ってあったんですけど、ただ、それは残念ながら、その、Apple 系のデバイスでしかろくに使えなかったとか、あとは、それを簡単に作るための、アプリケーションがないとか、そういったところでなかなか広まっていないところがあるので、もしそういうのが広がれば、技術的にはそういったスキップできるとか、クリッピングしてシェアするとかっていうのはできるので、あとはそれができるような、プラットフォームだったりとか、アプリケーションっていうのがあれば、うまくいくんじゃないかなと思うので、一概にこう、技術的に難しいのかっていうと、そうでもない、なので、そういったところはもちろんありはするんですけど、そこだけじゃなくて、やはりこう、まあ、聞いてる側とか、あとはこの話して側の課題っていうのも同時にあるんじゃないかなと思いますね。
聞いてる側、話してる側の課題というと、
まあ、例えばその、もともとそのシェアをするっていう概念がないっていうのはあると思うんですね。先ほどそのラジオっていうものは日本の文化にはすごく根強くあって、相性がいいとか言ってますけど、じゃあそれに対してお便りです、応募しますっていうふうにこう手紙を出して、その番組参加する人って言ったら、まあ 0.何%でしょうし、あとはその、まあそれももしかすると、桜でやってる可能性もあったりもするわけじゃないですか。
はい。
で、そういったところで、こう、自分から参加するとか、自分も発信できるっていうふうに、本気で考えてる人って、実はそれほどいないのかなとか思ってて。で、結局こう、ポッドキャストをする側と聞く側っていうふうな関係が自然にできちゃってる気がするんですね。で、聞く側は、なぜか、下に見てたりとか、あとは話し手をなぜか、発信側をなぜかこう上の方に持ち上げてたりとかって、心理的にしちゃってる人たちって結構いらっしゃるような気がしてて、そういった力関係って言ったらいいのかな、そういったものを作ってしまうと、やはりこう自分もそれに参加しよう、入ろうっていう風な心になりにくいっていうのも一つあるのかなと。で、まずそれ第一点と、もう一つはそのラジオが良かったのは、やはり生で、その人に、フィードバックに対して答えることができたっていうのがすごく大きかったと思うんですよね。で、一方、ポッドキャストはほとんどの場合収録ですし、で、聞くタイミングも、まあ人それぞれだと思うんですよね。すぐに聞く人もいれば、まあ1週間後、2週間後、もしくは、まあうちのサイトもありますけども、1ヶ月後、2ヶ月後に聞く人もいるので、で、そういったことを考えると、こう、このれが面白かったですってことのフィードバックが非常にしにくいっていうのがあるんですよね。もう出ちゃった後だから、今言ってもしょうがないよねっていうふうに考える人って多分いると思うんですよね。で、しかもそれがピックアップしてお話するにしても、こちら側、つまりその、ポッドキャストする側も、前何回目にこういうのがありましてですねっていうのが、こう説明も必要になってきて、結構話が長くなってしまうとかってもあって、そこの受け答えがすごくやりにくいっていうのも、まあ一つ広がりにくい要因かなと思いますね。どうですか？一方その、中澤さんは、なぜこう、広まらないっていうふうな、こう、思いが駆り立てられてるんですか？
私はですね、先ほど安久さんが一番最初の方に、デザインってしようと思えば誰でもできるようになってきた。まあ、絵描くとかの話ですけど、そのレベルが音声とかだと結構ハードルが高いんだろうな、まだまだっていうのが、
なるほど。
あって、まあもちろん iPhone 一つで撮れる、撮れますしね、音声編集もできますけど、やっぱりアップロードしてうんぬんかんぬんって一手間二手間三手間四手間ぐらいありますよね。
そうですね、それは間違いなくそうですね。
やっぱりそういう意味では誰でも手軽にっていうほど手軽ではないだろうなっていうのはね思っていますね。
そのコンテンツを作る方と配信する方というのは結構別々の議論なのかなとか思ってて、まさにおっしゃる通りで、作るってことに関しては僕すごい敷居が低いんですよね。
はい、はい。
iPhone でいいんで。ただ、先ほど言ってる難しいっていうのは、作る方じゃなくて配信する方だと思うんですよね。
そうですね。
で、そこはまだまだはるかに難しいっていうのはもうまさに僕も そう思いますし、うん、だからこそ、例えば最近だと、Facebook ライブとか、ペリスコープみたいな、うん、もう作るっていうのと配信するのをほぼ同時にやってしまうっていうのが手軽であるって、そういうのが受け入れられてる一つの理由としては、そういった先ほど指摘されてるような、
うん、
その配信する部分が、まあ、敷居がむちゃくちゃ高いっていうところであるんでしょうね。
うん
うんうん、
で、ペリスコープとか Facebook ライブって動画ですよね。
そうですね。
で、こう心理的なハードルとしては動画よりも音声の方がずっと低いと思うんですけど、
うん、
でも、なんか、音声の生配信のシステムってあんまり出てこないっていうか。
実はあってですね、生配信じゃないですけど、アンカーっていうアプリケーション、う
ん、はいはい、
サービスがありまして、そこだと、うん、自分が録音した音声を、そのままもう、ソーシャルメディアの方に、書き出す、
うん、
公開するというのができるサービスが出てきてるので、
うん、
ないって言ったら、まあありますと。で、それも、うん、これもアンカーはアンカーで、まあ US の話ですけど、結構、使われてるので、
うん、
まあ可能性としてあると思うんですけど、先ほどその本当に非常にこう重要なところ言ってるような気がしてて、作る部分と配信する部分っていうものを、ほぼ一緒にセットで提供できるようなサービスじゃないと、なかなかこう手軽にできないっていうのはあるでしょうね。ブログにしてもなんだかんだ言って作るっていうその、文字を書き込むっていう部分と、
うん、
パブリッシュする、配信するっていうところを、こう、一つにまとめてるから、簡単にできて、
うん、
たくさんの人が使ってたっていうふうな事実もあるので、
うん、
そこは多分、まだまだうまくできてないっていうのはあるでしょうね。
うん。そうですね。それと、やっぱり先ほど言われていた、やりとりの部分になりますかね。
う
ん、私もアンカーをちょっと前にやって、で、
で
もずーっと放置しといたんですけど、なんか、アンドロイドのベータ版が出てくるらしいので、もう一回盛り上がるのかなと思って、はい、9月はちょっと、毎日のようにやってみようと思って、ちょこちょこやり始めてるんですけど、今回 BGM が自動かな自動でつくようになったんですよ。
うん、
いくつかある、BGM から選ぶと、自分の録音したものとそれを合成して、流してくれるっていう形に。
うん、
で、なんか、いいなとは思ったんですけど、
うん、
この頃はもう日本の方、日本語でやってる方って本当に少なくなっちゃって、
うん、
撮って流しても反応がほとんどないみたいなことが続くと、やめようかなみたいになっちゃうのが正直なとこなんですよね。
結構その、ブログもそうですけど、反応って基本来ないって思っててやった方がいいんじゃないかなと思うぐらいなんですよね。うん、それぐらいこう、それほどないので、
うん、
最近のその、じゃあ、like とかあるじゃないのっていう話もありますけど、
うん、
けど今って、おそらく、3割ぐらいの人は、読まないで like してるとか、
うん、
聞かないで like してるとかあるので、
うん、
それはもう、アクセス解析して、like の数とか見てとかって言ったら、大体見当はつくので、そういうのっていうのは。
うんうん、
で、多分人によってはその like っていうのは、その、コンテンツに対していいよねって言ってるのと、
うん、
あとは後で保存しておきたいから、とりあえずマークつけとけみたいな、like つける人っていらっしゃるので。
う
ん、
いますね。
だから、こう、あれをまた反応の指標として見るのもどうかなっていう時はありますね。
うん、
だからまあ、基本的にこう、反応を期待してやるっていうのは、あまりしないようにしてますね。
うん、
欲を言うとそうなんですけど、
うん、
けどそこにあまり期待ができない。
うん、
で、それはなんでかというと、まあみんな他にやることあるからとか、
うん、
忙しいからとか、あとはまあその、先ほど言ってみたいにその、コンテンツを配信してるがゆえに、うん、なぜか力関係として、絶対僕はそうと思ってないんですけど、僕の方が上っていうふうに思ってる方って結構いらっしゃるわけなんですよね。
うん、
なぜかというと僕がただコンテンツを配信してるだけってこれだけなんですけどね、事実としては。うん、
すごい専門家だと私は思ってますよ。
それは言ってしまえばその、例えばその、中澤さんも、専門家ですし、聞いてる側の人も専門家じゃないですか、何かの。
ああ、はい。
それがもしかすると仕事なのかもしれないし、遊びなのかもしれないです。なんかはわかんないですけど、うん、何かの専門家では間違いなくそうだと思ってて、うん、じゃあ、同じ専門家だっていうふうなことが言えるような知識を持ってんだったら、別にそこに上下関係ってことはあるものではないような気がするんですけど、個人的には。
うん、
ただ、やはりこう、なんだろう。昔のメディアって、やはり力だったじゃないですか。マスメディアっていうだけなんで。
う
ん、
そうです、ね。
で、そこのなんかこう、イメージというか、先入観っていうのが、なぜかこういった小さなスケールのにも、脈々と受け継がれてんじゃないかなと思う時があるわけなんですよね。うんうん、
だからこそそこで注目を集めたいとか、発信力を持ちたいとかっていう気持ちも、 湧いてきますよね。
まあそうですね。
健全じゃないのかもしれないけど。
ああ、けどそれは、誰でも、その、かっこよく、ね、かっこつけて、なんだろう、人のためとか、ね、なんとか言うでしょうけど、やはり、人それぞれみんなエゴっていうのを持ってるので、
うん、
そういうのは、本当におっしゃる通り、多少なりと回ってもおかしくないと思うし、自分にしても、やはり、あるっちゃあります。
うん、
ただ、そこを、なんだろう、そこをどういうふうに、満足感を得るかっていうところを考えるときに、
うん、
相手の反応を待ってるっていうところを、だけをモチベーションにしていると、持たないなと思うなっていうのはありますね。長く続かないと思う。それだけだと。
じゃあ、安久さんが今、ポッドキャストをされてるときには、
うん、
こう、あんまりリスナーの数とか反応とかっていうのは気にしないようにされてる。
あ、その辺は見てますけど、
うん、
ただ、例えばその、お便り待ってますなんて言わないですし、
はいはい。
なんでかというと、言っても、する方ってものすごく限られているっていうのもあったりとか、
うん、
あとはまあ、そういった時間もないでしょうし、まあ先ほど言ってるような、その、なぜかよくわかんない力関係っていうのが出てきたりとか、
うん、
あとはその、よくも悪くもみんな真面目なので、正しいことを、いいこと言わないと、ダメだって思っちゃって、そこで気が引けてしまっている人っていると思うんですよね。
うん。
そのフィードバックをするときに。で、そこでうまく言葉に表せないから、やっぱやめたと。めんどくさいし。
うん、
で、そういうのもあるかもしれないし、あとはその今日、中田さんが話しててちょっと思ったのが、コメントをするっていうところに関しても、まだまだ敷居が高いような気がしてて、コメントを作るっていうところは簡単かもしれませんけど、
うん、
それを配信するってところにはまだ敷居があるのかなと思うんですね。特にポッドキャストに対して。
うんうん、
だからまあそこの敷居によって反応が余計少ないっていうのは考えられるでしょうね。
うん
だからこう僕ブログの文字テキストのブログとかも書いてて、ポッドキャストをやってるっていうのは両方ともやってますけど、
うん、
やはりこう、まあどちらも少ないです、正直言って。
うん、
直接的なフィードバックっていうのは。ただ、
うん、
ブログの方が、やはり何かしらのコメントみたいなものがツイッターにはとかフェイスブックには流れるわけなんですよね。必ず出すたびに、
うんうんうん。
けど、ポッドキャストは出してもせいぜいLikeがちょっとついて終わりとか、
うん、
で、それに対してこうコメントをする人っていうのはもう極めて少ないので、
うん、
うん、そういうのを見てもやはりこう、何かしらおかしな敷居が作られたりとか、あとは技術的なところでコメントが難しかったりとか、
うん、
あとはまあそもそも仕組み上、そういうのがしにくい、タイミング的にしにくいとか、まあそういうのがあるんでしょうね。
うん、そうですよね。だから、最初から期待しちゃいけないっていうか、なんかこう、間違った期待を持っちゃうと、なんかちょっと変になりますよね。
まあそうでしょうね、うん。そうすると今度はその、本来自分がしたかった形の、ポッドキャスト内とか、ブログになんない気がするんですよね。
うんうん、
結局、その、クラスの人気者になろうっていうところだけに、
うん、
集中しちゃうっていうか、
うん、
そもそもの目的がそこじゃなかったにもかかわらず、
うんうん、
なんだろう、もう、来てもらうためにどうした方がいいのか。つまりその自分が発信したいから発信してるんじゃなくて、
うん、
来てもらうにはどうしたらいいのかって、これちょっと微妙なニュアンスの違いなのかもしれませんけど、結構大きな違いかなとか思ってて、
うん、
そうすると今度は次第にこう、うん、楽しくなくなってくるかもしれませんね。マネタイズができてこうね、うん、なんか生活ができるとかって、そういうのはあるかもしれませんけど、楽しくなくなってくる可能性はあるかもしれませんね。
うんうん、それに考えてみれば、文字で読むとか、絵で見るとかっていうよりも、よっぽど長い時間を、こう、費やしてくれてるリスナーさんたちがいるってことですもんね。
そうですね。だからまあ、そういった、その、どれくらいダウンロードされたのかとかっていうところで、まあ、うん、自分のモチベーションを維持してるっていうのはあるかもしれませんね。
うん。
うん。本当は直接的なフィードバックがあった方が嬉しいですし、
うん、
せめて、これ聞いたよとかって言われる方が、めちゃくちゃ、助かるわけなんですけど、精神に、衛生上、
うん。
ただまあ、それを相手にこう、なんだろう、頼むのもあれなので、
うん、
まあ、そういったところから、まあ、
うんうん、
予測してるとありますよね。
はい。あれですか？もし安久さんがいろんな状況が許して、生配信をすることができるっていうことになったら、何か違うと思いますか？
それはもう今、別途や、始めてて。
あ、そうなんですか。
で、今、ペリスコープと、ライフェイスブックライブ 二つでたまにちょっとやってますね。うん、で、ライブだと、ライブで、やはりフィードバックが別の形で来るっていうのは、うん、そこでできてるので、やはり今日お話ししてるような、そのタイミングが合わないから、コメントができないとか、良、うん、かったよって言えない、言いにくいっていうのは、そういったそのライブ配信とかを通して、ちょっと感じたところはありますね。
やっぱり全然違うものっていう感じですか？
そうですね。もちろんその、音のクオリティとか映像のクオリティは、ポッドキャストに比べたら最悪ですし、もちろんその編集っていう概念とかは当然ないので、うん、例えばその、うちの場合だとそれなりに編集してるんですよね。
うん。
会話をずっとしてるからといって、止めどなくずっと会話が続いてるわけじゃないんですよね、実際は。うん。やはりちょっと間が空いたりとか、お互いちょっと、考えをまとめてから言葉にしたいとかっていうのがあるので、
うん、
やはり間ができるわけなので、それをこう切って、それなりにリズミカルにこう、話が進んでるかのように演出ができるのが、うん、まあ編集できるポッドキャストのいいところですけど、うん、まあそれすらないので、だからそこは、まあある意味許される場なんだろうなとは思うんですけど、ライブ配信の場合は。
うん、
ただまあそれは一方、ポッドキャストをずっとしていたっていうところから生っていうところに入ったときに少し構えてしまうっていうのはあるかもしれませんね。
うん。そうですよね。編集できないものを流すっていうのは。
うん。まあこれも慣れだと思ってて、うん、例えばそのポッドキャストにしても、一時期すごいこう、音声にこだわろうとか、いろいろ考えたときもあったわけですね、うん。ちゃんとステレオサウンドにして、
はい、
音も調整して、機材もちゃんと揃えて、で、もちろんそのある程度のクオリティっていうものは必要だと思うんですよね。
うん、
で、リスナーの人もどちらかというとこうノイズが少なくて聞きやすい、声が聞きやすい音質であってほしいとは思ってると思うんですけど、ただ一方、そこまでのクオリティを求めてるのかっていうと、実はそうでもなかったりもすると思うんですよね。で、これってデザインにも結構あったりとかしてて、
うん、
つまりその作り手が思っているクオリティが、イコールリスナーとかユーザーが求めているクオリティとイコールしてるわけじゃなくて、
うん、
実は考えすぎちゃってるケースって結構あるんですよね。
うん、
要は上げすぎてると、
うん。
で、上げすぎてるのは何がダメなのかというと、上げるためには当然ながら時間と労力っているわけなんですよね、
うん。
で、その上げることに一生懸命になってる間に配信タイミングを失うっていうのって、
うん、
結構あるわけなんですよね。これはもうポッドキャストだけじゃなくてブログでもそうですけど、デザインにしてもそうです。何でもそうだと思うんですよね。
うん、ありますね。
で、そうすることによって、せっかくこう、なんだろう、お客様だったりとか、リスナーとつながる機会を失ってしまっているっていうケースもあったりとか、あとあまりにもこう、クオリティ上げる方に時間をかけることによって、時間をあんまりかけることを繰り返して何が起こるのかというと、作ってる人もしんどくなってくるわけなんですよね。ここまでやんなきゃいけない。
うん、
ここまでしないと、配信ができないっていうふうに、どんどんこう心理的に押し込まれてて、次録音したとしても、これまたこんだけ編集して、こういうこともあれもしなくちゃ、こうしなくちゃいけない。やっぱりやめとこ、来週にしようっていうのを伸ばしちゃう。伸ばしちゃう。なっちゃうので、どこまで、最低どこまで行けば、リスナーの人は許してもらえるんだろうかっていうところは、結構知っとかないと、早くも出せないですし、
ああ、そうですね。
あとは、無駄に力入れすぎて、持続もできなくなってしまうっていうのもありますよね。
うん。うん。そうですよね。作品としての完成度と、まあ、本当にリスナーさんたちが求めてる、なんて言うんでしょうね。タイムリーさというか、頻度とか、そういったものですよね。
コンテンツの質って実は音質じゃないんですよね。
うん。
ポッドキャストの、文脈で言うと。
うん。
実はそこは、そこらほど重要じゃなくて、それよりかはここで話されている内容だったりとか、
うん、
あとはその、例えばその、中澤さんの人格であったりとか、
うん、
そういったところが本当はコンテンツのクオリティであって、実は音声っていうの、音質っていうものは、そのコンテンツの質というものをうまく相手にデリバリーできるための十分なものであれば、うん、それ以上上げる必要性は全くなくて、むしろそれ以上上げたとしても、誰もそれに対して感謝はしてくれないわけなんですよね。
うんうんうん、
で、それで満足してるのって、実は作ってる我々だけなんですよね。その、ここでクオリティ、その音質っていうところにクオリティ上げて喜んでるのは。
うん、
で、これが非常に無駄だなと思ってて、
うん、
それは本当に、いろんなことにも言えるような気がするんですね。作り側の手のエゴによって、クオリティを上げることを、 楽しんでるっていうのはあるかもしれませんけど、それは結果、聞いてるお客さんだったりとか、リスナーにとって、プラスになってることなのかっていうと、一概にイエスではないと。そういうケースも当然ありますけど、ただ、それは、なんというか、そのクオリティを上げたことによって、喜ばれるお客さんに対してやってる、だったらいいと思うんですよ。例えば、その、音楽の編集だったりとか、音質に関するポッドキャストをこれ今してますと。
はい。
であれば、それのプレゼンテーションとして、我々のポッドキャストの音声ファイルそのものもちゃんとクオリティ高めなくちゃいけないよねって話になるので、そこはマッチすると思うんですよね。けど、今日みたいな話だったりとか、あと僕のやつだったりとか、まあほとんどのポッドキャストが音について語ってるわけじゃないと思うんですよね。なのに、ステレオサウンドにして、いろいろ編集してとかってやってるのは、楽しいですし、勉強になりますけど、それで、週に1回になりました。2週間に1回になりました。1ヶ月に1回になりました。どんどん伸びちゃってたら、そら、ね、聞かれなくなりますよねって話なんですよね。
ねえ。それを聞いていて思い出した番組が一つあるんですけど、モダンシンタックスレディオショーという。
あ、モダンシンさんの、はいはい。
長澤さん。
はい。
やってらっしゃる。
ええ。
あれが、こう、最初聞いてた頃は、なんでこんなにガチャガチャしたところで撮ってるんだろうって思ってたんですけど、あれで綺麗に撮って配信してくれて、内容がなくなったり、頻度が落ちたりっていうより、あの場の雰囲気をあのまんま流してくれるのが、こう、そのうちありがたいというか快感になっていったのを、こう、今聞いていてすごく思ったんですけど、そうですよね。音質そのものが質じゃないっていうのは、もう今日のメモの一番大きく重要に丸を囲っておきたいところですね。
ね、もちろんそのすべて、ね、先ほど言ったみたいにその音のポッドキャストだったら、まあ、全然重要ですけど。
ね、音楽とかだったらね、そうそうそうそう、またそれは別ですけど。
全く違う。だからね、そこはもうちゃんと編集してくださいって感じですけど、まあそうでもないんだったら、やはりこう力入れ方って本当に考えなくちゃいけないのかなと思うんですね。これってコンテンツ配信においてはもうここは全てだと思ってるので、例えばその文章にしても、やはりこうみんな力入れすぎちゃってなかなか筆が進まないとかっていうのは結構聞くわけなんですけど、これすごい気持ちはわかるんですけど、それでも出して恥ずかしいとか言ってても、大丈夫大丈夫、みんな最初見てないから気にしなくていいっすよって。そこまでこうなんだろう、自意識過剰になっててもしょうがないと思うので、まずは出してみないと分かんないことっていっぱいありますし、出さないと力加減が分かんないんですよね。ここまで緩くても人は見てくれるのだとか、人は反応してくれるのだとか、そういうのは分かんないと、どれくらいクオリティを落としても大丈夫なのかとか、自分的にはクオリティを落としてると思ってても、実は見てる側にとってはなかなかいいよねって思ってもらえるものってあるですよね。やっぱり。で、そこってどのポイントなのかっていうのを見極めるのって、もうやるしかないんですよね。で、それを上げなきゃ上げなきゃってところで、出していないと、もういつまで経っても分かんない。で、分かんないから、もう一生懸命いいものを作るまで出せませんっていうふうな、また閉じこもっちゃうっていうのがあるので、本当に出してみるっていうのは、特にインターネットの場合は、その、ね、随分出すのも簡単になってきてると。まあ、ポッドキャストはちょっとね、今日話しましたけど、その、結構難しいですけど、本当にテキストベースのブログだったら全然簡単ですし、まあ、YouTube も簡単ですし、ペリスコープとかも全然簡単なんで。
もしかしたら、サウンドクラウドなんかは簡単なのかもしれないですね、撮ってから。
サウンドクラウドは確かに簡単な方ですね。ただ、あっちだとなってくると、今度はその RSS フィードとか、それを、iTunes とかのストアとかにやるとかなってくると、ちょっと敷居が高くなってくるので、そこが問題なんですよね。
ああ、いたし返しですね。そうか。はい。じゃあですね、もっと本当は、ポッドキャストそのものについて、こういうふうにお話をしていたいところではあるんですけれども、安久さんのしてらっしゃるオートマジックの番組の実際の作り方、そういったところにですね、今度は焦点を当ててお聞きしていきたいと思います。じゃあ後半はですね、
はい、
実際のオートマジックの収録や作り方、公開の仕方、そういったところの技術的なことも含めて伺っていきたいと思います。
はい、わかりました。
まずですね、収録はどんな風にしていらっしゃるのか教えていただいてもいいですか？
はい、基本的にスカイプで、やっています。で、この理由はいくつかあって、一つは、 音の、まあ、先ほ、前回の時に、その、音声のクオリティとか話はしてましたけど、うん、まあ、自分が最低限守っておきたい音のクオリティっていうのは、会話の声が、はっきりと聞こえるっていう状態が、うん、まあ、最低限保しておきたい質なんですよね。
会話がコンテンツですもんね。
で、実はその前は、IC レコーダーで、カフェとかに行って、そこで収録をしていたっていうのがあったんですけど、うん、それだと先ほど言ってみたいなその会話がはっきり聞き取れるっていう状況がなかなか作れなかったんですね、
うん、
もちろんその IC レコーダーのクオリティをもっといいものを変えとか、まあ、マイクをもっといいの変えとかっていう話だったのかもしれませんけど、まあ、それはなかなかできなかったっていうのもあったので、スカイプにしてるっていうのはまず一つ、
うん、
でもう一つは今は東京だけじゃなくて、いろんなこう、大阪だったりとか、
うん、
あと四国だったりとか、
うん、
まあいろんなこう、都市にで活躍されているデザイナーとか開発者の方とお話しするっていうことが、幸い増えてきたので、
うん、
その中でやはりこう、オンラインでできた方がいいわけなんですよね、やっぱり。
もちろん。
なかなか現地に行くっていうのは不可能、難しいので、
うん。
で、まあそれもあるのでスカイプを使ってるっていうふうな。ことがありますね。
うん。そうすると、オンラインでつなげられれば、基本的に世界の裏側の人とでも収録を一緒にできるという。
まさにそう
です。そういう状況の中でやってるということですね。
はい、そうです。
実際にはスカイプの録音はどんな風に、うん、してらっしゃるんですか？
ですね。収録の録、まあ、録音そのものは、オーディオハイジャックっていうアプリケーションがあるんですけど、
うん、
これを使ってやってますね。で、これ何ができるのかっていうと、昔ミキサーってあったじゃないですか。
はい。
アナログの世界だと。
はい。
この音源はこっから出して、この音源はで、それをまあ、うまいことミックスしてくれるっていうのがあったんですけど、まあ、それのアプリケーションレベルでやってるってやつです。
うん。
つまりは、アウトプットから出てくる、音源は、スカイプからの音源は、こちらにミックスして、
はい、
マイクはこっちからまたミックスさせるっていう風な、うん。で、例えばそのスカイプだけにしてしまうと、例えばスカイプの僕の声も、スカイプから出てきている私の声を録音するってことになっちゃうわけなんですね。
うん、
で、それだと、せっかくこんなマイク使って話してるのに、音声悪かったら、それはもったいない話なので、
そうです、ね。
それは自分のマイクの方に直接入ってくるインプットされている、まあ、データを、ミックスさせるっていうふうなことをしてるので、うん、一方、だから今日は、まあ、私録音してないですけど、いつもだったら、中澤さんのスカイプからできてる音と、インプットの方に、マイクの方にインプットしてる音声っていうものをミックスして、配信すると。で、場合によっては、Chrome とか Web ブラウザーからの音っていうものをたまにミックスさせるときあるので、
うん、
で、それもオーディオハイジャックの方でもそういうのができるので、そこで全部ミキシングの方はやってるって感じですね。
おー。じゃあ、そこで録音も一緒にできる？
あ、そうです。もう全部それでできます、うん。はい。
じゃあ、オーディオハイジャックに、まあ、PC の音源であったり、マイクの音源であったりを全部こう突っ込んで、そこで録音する感じなんですね。
そうですね。はい。
はい。実際の番組ですけれども、先ほどもちょっと伺いましたけれども、番組の、ネタの準備とかですね、シナリオの構成とか、そういったものは一切ないんですか、本当に。
まあ、さすがにこう、インタビューの相手っていうかですかね、話し相手の、うん、まあ、例えばその経歴とか見ますけど、
うん、
例えばそのウェブサイト行ったりとか、あとブログ持ってたら過去のブログ全部じゃないですか、まあ、ざっと読んだりとか、
うん、
やってることはある程度は把握してますけど、まあそれだけですね。基本的には。はい。
基本的にはお知り合いの方を呼んでおしゃべりをしてらっしゃるんですよね。
そうですね。年に、1、2回ぐらいは一度も会ったことない方といきなり喋るってことをやってますけど、うん、ただまあ、基本知ってる方、面識のある方ですね、基本的には。はい。
その方々ってどういうふうに、出てもらおうとか選ばれるんですか？
ああ、もう私が勝手に決めただけです。申し訳ないですけど。特に何も決めてないですね。ああ、本当に直感というか、
うん、
そろそろかなみたいな感じで呼ぶ人もいれば、
うん、
以前、その方が書いたブログが非常に面白かったので、ちょっと もうちょっと聞いてみたいなっていうので、読んだりとか、そういう感じですね。なので、こう、一応デザイナー向けのポッドキャストっていう風にはなってますけど、まあ自分の趣味だったりとか自分の興味っていうのは結構あちこち行っちゃうので、まあ、最近だとエンジニアの方が来たりとか、あとはその、ウェブ解析士って言ったんでしょうかね。いろんなこうデータをこう分析するような方、そういう方も来たりとか、そういったのがあるので、結構ばらついたりはしますね、そのテーマって。うん、
それは、お仕事でご一緒した人に限らず、いろんなところで知り合った方になるんですか？
そうですね。あんまりこう仕事で一緒になった方と話したことはないですね、うん、逆に。うん、どちらかというと、こう、登壇とかさせて、もらう機会だったりとか、はい、あとはその、ソーシャルメディアで、情報発信をした中で、こう、交流につながってるっていうのもあるので、うん、そういったところで、まあ、出会った方を呼んでいますね、
うん。こういう関係が広いように見受けていたので、まあ、そりゃそうだろうな、というふうに思っていましたけど、最初の頃から結構そういうふうに出てくださる方には困らない感じだったんですか？
ポッドキャストもこの会話形式にやり始めているのが、うん、まあ、本当に2、3年ぐらいの話で、で、その前は、ほとんど私一人で話しているっていうのが多かったんですね。つまりは、まあ、自分の頭の中で、その先にリスナーがいるだろうと。で、その人に話しかけてるみたいな形で、うん、話しているっていうのが結構多かったんですけど、まあ、それだと、その、今日、話していたような、その、ダイナミックスがないんですよね。予想がついちゃうと。自分の中でも。
うん、
で、あるトピックから次のトピックにどんどん繋がってって、直接的な繋がりはないんだけど、全体としてなんか良かったよねとか、全体としてなんかテーマがあったよねっていう風な思えるようなものが本当は作りたかったわけなんですよね。
うん、
で、それを一人でやるっていうのはまあ、やはり無理があると。で、それもあったので、まあ2、3年ぐらい前にちょっとフォーマットを変えて、会話をまあひたすらするっていう風なやり方には変えてますね。うん、なので最初は、まあおっしゃる通り、こう、なかなかこう人を呼ぶっていうこと自体がまあ億劫だったっていうのもありますし、そもそも呼ぶ人いたっけなみたいなこともあったりもしたので、
うん、
一人でやっていたっていうのもあるんですけど、まあ最近はそういうふうな形で、必ずまあ誰かを呼んで、うん、その方とお話をするっていうふうにしてますね。
うん、その人を呼ぶ億劫さとか、誰にしようかなっていうのは、やってるうちに随分軽くなってきたんですか？
うん、それはありますね。誰にしようかなというのはまだ今でも時々考えますけど、先ほどその直感でとは言ってますけど、うん、まあ、とは言ってもその、これが今の時期に合うのかどうかとか、っていうのは結構考えるわけなんですよね、
うんうん。先ほどもね、タイミングっていうふうに言われて、クオリティとの天秤にかけてみたいなこと言ってらっしゃいましたよね。
ああ、そうですね。だからそれもあるので、その、この人をこのタイミングでお話しするのは適してるのかどうかとか、そういうことは考えますけど、
うん、
基本的にはそんな、こう、どちらかというと選んでる感じですね。自分の中にストックしている人たちが頭の中にいて、誰を呼んだらいいのかなっていうのは考えるっていうのは、ありますね、うん。
旬に合わせた食材でみたいな感じですね。
まあ、ね、そこまでバラエティーやるのかっていうと、そうでね、怪しいですけど、やはりなんだかんだ言っても、その自分に合う人っていうのをやはりこう意図的に選んでるってあると思うんですよね。うん、自分と全くこう合わない人。まあそれはその話し方が合わない人とか、あとはその視点があまりにも違うとか、まあいろいろあると思うんですけど、うん、そういう人は呼びにくいとか、まあ呼べないとか、まあいろいろあるかもしれませんけど、なのでこう、そこまでこうバラエティがある人たちが揃っているのかというと、そうじゃないのかもしれませんけどね。
はい。録音の時に気をつけてらっしゃることを教えていただけますか？
なんやろ。ああ、ちゃんと録音されてるかどうかをチェックするぐらいじゃないですか。意外とこれね、アホかいとか思うかもしれないですけど、これね、すごい重要で、たまに忘れて会話進めて、ああってのがあるので、
うん、
結構重要な話かなとはちょっと個人的には思ってますね。
うん、この番組も1回目の1回目の最初に録音ミスだったので、相手の方の予備の録音に非常に助けていただいたんですけど。
本当にね。
もう、ありますかそれ。
そう。意外にあるような気がするので、ね、で、これは見てますね。あとはその、 すごくこだわってるってわけじゃないですけど、まあ、人によって音が声が小さかったり、ね、大きかったりするので、まあ、一応リミッターは設定してありますけど、ちゃんと、いいぐらいの音量で録音されてるのかぐらいは見てますけど、それぐらいですかね。音が割れない程度って意味ですけどね、これは今言ってるのは。
うん、編集の方にもつながっていくんですけれども、音源の録音っていうのは、相手の方の声と安久さんの声は別トラックでそれぞれ別音源で撮るんですか、それとももうミックスして一本のファイルに出来上がる。
オーディオハイジャックの機能としては別々で録音して、それぞれ違うファイルで書き出すのはできるんですね。
うん。うん、
ただ、私の場合はもう、その録音時にもうすでにミックスして、うん、一つのファイルにして書き出してますね。
うん。
で、これはなんでかっていうと、そういうのが早いからって、それだけです。
はい。そうですね。それは絶対その方が早いですよね。その後に合わせてそれを編集し始めると本当にキリがないというか。
そうです、うん。で、音質っていう話しちゃうと、まさにそういう風にした方がいいですし、あとはもっとね、言っちゃうと、例えばですけど、その中澤さんの方で、録音したのと、僕の方で録音したのをちゃんと別々のトラックで書き出して、はい、で、それをミックスするのが一番音がいいわけじゃないですか。
うん。
けど、そんなことしてたらね、日が暮れちゃいますし、
うん、
あとはそのゲストの方にわざわざそういうね、録音するための機材だったりとか、準備してもらうっていうのはちょっとできないので、
うん、そういうのでハードルをぐっと上げてしまうよりは、
そういうことですね。
もうこれで撮ってということですよね。
はい。
編集は実際には、先ほどは会話の合間をつまんだりというふうに聞きましたけれども、どんな編集をされているんですか？
Adobe が出している、Adobe Audition っていうアプリケーションがあるんですね。うん、で、これは音声を編集する専用のソフトです。
はい。
で、これを使って編集をしています、ね。うん。で、もう編集もこれだけです。これで一本だけでやってます。
うん。そこに録音した音源を読み込んできますよね。
はい、できます。
その後、何を実際にはするんですか？
まずは、ホワイトノイズって言ったらいいんでしょうかね。
うん、
つまりその、お互い黙ってる時に、うん、にちょっと、スーッと音をしますよね。
うん、
なんか音が。
はい。
で、これホワイトノイズってわけなんですけど、これを取る作業と、あとはその、音が割れない程度になるように、ちょっと見てますって言ってますけど、うん、まあ、とは言ってもその、私の声と、話し手の別の方の声の、まあ、高さって違うわけじゃないですか。
うん、
僕の場合かなり、声が大きいので大きいところも言っちゃいますけど、相手はそうでもないっていうのはあるので、うん、そこをこう、まあ、ノーマライズっていうんですかね。まあ、大体合わせて、っていうのをやったりもしてますね。
うん、
で、そのあたりは、ある程度自動化ができるんですね。
うん、
で、Adobe Audition とかはそうですけど、アクションって言ったらいいんでしょうかね。うん、一連の作業を、まあ、コマンド一つで、全部やってくれるっていうのがあって、で、それを、例えば先ほど言ってるようなノーマライズみたいなやつはもう、それでやってますね。うん、なので、ほとんど何もやってないです。
うん、
で、ノイズにしても、それも、本当に、やってることは本当に少ないですね。
うん。
うん、
じゃあ、1時間、1時間半の音源であっても、まあ、そのコマンドで、
あ、そうです。
一貫こっぱったやれば、
はい。
まあ、処理を待ってるだけという感じですね。
全くその通りです。うん、はい。
そして、その後は？
その後は、例えばその、だったりとか、うん、あーみたいな。会話として必要としない音っていうのが結構あったりするんですけど、
うん、
それを切るっていう作業をします、ね。
うん。それは結構時間かかりませんか？
それは時間かかりますね。うん、だ本当はそこももう諦めてしまえばいいんでしょうけど、
うん、
ちょっとまだ僕の中では吹っ切れてないところですね、うんうん。ここはちょっとまだやっておきたいっていうのをやってます。うん、
それはやっぱりライブのものとは違う、うん、録音して編集をして出すものの、やっぱりクオリティとして保ちたいところになるんですかね。
そうでしょうね。だからここがもしかするといらないのかもしれないなと時々は思ってますけどね。そうすると、うん、例えば今2週間に1回のペースで、
うん、
ポッドキャストを出してるっていう風なスケジューリングなんですけど、
うん、
もしかするとそういうのを諦めると1週間に1回とかできるんでしょうけどね。
こう安久さんとしてはどうなんですか？頻度を本当は上げたい感じなんですか？それともゲストの兼ね合いとか、いろんな、こう、ちょうど良さで言えば、今ぐらいがちょうどいい。
幸い今までいいのかなと思ってます。うん、で、その理由としては、一回の時間、
うん、
番組の時間が今すごく長いんですね。
うん、
1時間半ぐらい、
はい、うん。
で、これを週に1回ぐらい来ると、まあ聞く方もちょっとしんどいかなっていうのが正直なところで。
はい、
で、まあ人によってはそれ、一時間だから切ればいいんじゃないの、
うん、
要は前編後編すればいいんじゃないのっていう話はあるんですけど、けど今日お話してみたいにその会話のダイナミズムって言ったんでしょうかね、
うん。
こっからこう行くよね。こっからここに行くんだみたいなところの流れっていうものを切っちゃうと、もうそこで、まあ今日お話してるのはその文脈っていうのがわかんなくなってしまう。っていうのがあると思ってて、
うん、
まあ本当に前編後編みたいなことやってないっていうのはありますね。だから、うん、まあだからこそ1回分が長くなってしまうっていうのはあるんでしょうけど、
うん、
もし、その、週に1回しますと。いう風なのであれば、1回の番組の尺を40分とか30分とかに落として、頻度を上げるっていう風なことになるんでしょうね、
うん。そして今はあんまりその必要は感じてない。
そうですね。今のところはその、会話って、特にその、会話慣れしていない。つまりはまあ僕もそうですけど、その人と会話をするってことに慣れていないっていうふうになってくると、会話が温まるのでだいたい20分後ぐらいなんですよね。で、そう考えると、もし40分番組してしまうと、そろそろ乗ってきたところで終わらなければいけないっていうふうになってしまうので、ちょっと今は難しいかなと思ってますね。
そうですね。うん、よくわかります、
うん。
そうすると編集の時間としては、一時間、一時間半の番組ですと、トータル編集にはどのくらいの時間をかけてらっしゃいますか？
基本2、3倍ぐらいじゃないですかね。
そうなりますかね、やっぱり。
そうなりますか、そっちも。
ですね。やっぱり聞いて、その、あーだのうーだの、ここはちょっと切っとこうかなとか、そういうことやり始めるとやっぱり2、3倍かかりますよね。
ね。
なら、私、オーダーシティ使ってるんですけど。
はいはいはい。
オーダーシティは基本的にこう、何でもあるのかもしれないですけど、無音の時間を短縮するみたいな機能があるので、
うん。
こう、会話が途切れて、ちょっと黙ってるところをこう、ピッと短くしてくれる
ん
ですね。
うん。だ
からもうそれで間を詰めるっていうことをいいことにしてしまえば、極端な話で言うと、同じ時間だけで済む場合も多いかな。30分なら30分の編集、1時間の番組なら1時間の編集。はい、ただその場合にはこう、後から聞くのがちょっとドキドキしますよね。
まあ確かに、ね、あんまりこう自動化に頼ると、
そうですね。ね、
思わぬところにとかありますけどね。まあけど、いいやり方ですね。
そうですね。ゲストをお迎えしてるときは、やっぱりこう、なんていうんですかね、それなりにちゃんとしなきゃいけないだろうと思うので、編集の方にお願いしてるんですね。自分でやる時間がなくなっちゃうので。だからそれもまた、自分の中では、ちょっとこう、気持ちが軽く収録だけできるっていうのはいいかなと思ってるんですけど。
素晴らしいですね。
あとはお財布ですよね。
全くその通りですね。
安久さんはこれは、タンブラーで公開ですか？
そうですね。タンブラーにしてますね。まあ、ただ単に、これを、始めた頃に、手間なく、それなりの見た目でできて、で、しかもプレイヤーも入ってるっていうのが欲しかったので、そこにしてるだけです、ね。あまりこう、こだわりもなければ、変えようかなと思ったらいつでも変えるんじゃないかすかね、っていうぐらいです。
見た目は確かにいいですよね。これは、安久さんがデザインのにこだわってるから自分でちゃんと作ってあれしたのかと思ったら、そういうわけでもないんですか？
あ、そういうわけでもないです。テンプレを、ちょっといじっただけです。
そのちょっといじったが実は結構素人にはできないことなんじゃないんですか？
けどそこをいいデザインですねっていう人なんていうのはまあ一人も僕はいないと思ってますよ。あんまりと、まあ本当にコンテンツを出す場所として、まあまあいいかなっていうだけですね。本当に今日お話ししてたところで感銘したところとしては、その配信のする方法、つまり作ったものをどこに置くかっていうのってすごく難しくて、どこもいいとこないんですよね。ベストと呼べるような。
配信の基地になるようなところ
って。そうです、そうです。本当にベストと呼べるとこもなければ、むしろそのおすすめできるところもないような気がしてて、ポッドキャストに関して言うと。 今にしても、例えばその、MP3 のプレイヤーがちゃんとこう、プレイヤーとして出てくるとか、うん、タンブラーいいとこありますけど、じゃあここが吐き出してる RSS フィードをそのまま使えるのかというとそうでもないですし、
うん、
やはりこう不便なところはあったりもするわけなんですよね。うん、で、できればこういう、ここまでプレイヤーが作れてやれるんだったら、まあ今日もちょっと話したようなそのチャプターが切れてとか、
うん、
スキップができるような機能もあればいいのに、ないわけじゃないですか、
うん。
で、これがそこまでやってるところってあるはあるんですけど、うん、そうなってくると今度は広告がいっぱい入ってたりとか、自分が求めていない形でコンテンツが配信されるっていうのも結構あるので、
うん、
だからまあどこを諦めるのかっていうところはもう本当に人それぞれなので、あれなんですけど、うん、まあ自分の中での妥協点として今こういう状態になってる感じですよね。
うん、なんか、ポッドキャスターが諦めないでいい、こう、なんか、ポッドキャスターの方が上位になるような時が来るといいのにねって思うんですけどね。
いやー、もうそんなことが来る前にはもうすでに動画が先に行っちゃってるのでね。
ね
ー。なんとも言えないですけどね。もちろん、今でもラジオは残ってるわけじゃないですか、当然ながら。
はい。
だからそれと同じように、ポッドキャストも残るでしょうし、
うん、
やはりこう、人によっては移動中だったりとか、ながらでコンテンツを消費したいっていうニーズはね、当然あると思うので、その時に、ポッドキャストってすごくいいと思うので、耳で聞くだけなので。
うん、
だからまあそこの点としては残るとは思うんですけど、ここのためにとかなってくると、非常にこうマーケットが小さいと思うんですよね。だからまあ、そこでお金を稼ぐ、
うん、
そのサービスプロバイダーとしてお金を稼ぐっていうのは非常に辛いなとは思いますね。特にその、ポッドキャスターの人たち、すらまともにマネタイズができてないわけじゃないですか。
はい。
で、そういう人たちを相手に、まあなんかこう、いろんな機能が入ったサービスを提供するのって、なんかこう、超辛いじゃないですか。なんか、お金がない人たちに対してサービスを提供するわけなので、なかなかお金の徴収ができないというか。
そうですよね。
ねえ。
そうですよね。
だからブログはその点簡単なんですよね。アドワーズとか貼ればいいので。
うん、
で、
うん
もちろんそのスティッチャーみたいにポッドキャストの前後とかにこう自動的に広告つけてくれるとかありますけど、
うん、
そもそも自分が求めている広告入るかもしれないっていうのと、
そうですね、
あとはその勝手にそこで入れられることで尺が変わってしまうというところにすごく違和感を感じるとか、うん、まあいろいろあるので、ちょっとスティッチャーとか嫌だなとか思ってるわけなんですけど、
うん、
うん、なかなかね、いい形で、マネタイズできる方法とかね、うん、なかなかないので、
うん、ね、タンブラーの話に戻りますけど、そこは音源を上げて、まあ、ショーノートなりらを書いて、
そうですね。
で、そこまでは、まあ、割とスムーズなのかと思うんですが、
うん、
そこから RSS がそのまま使えないんですか？
まあ、使えないって言ったらそうでもないのかもしれませんけど、うちの場合、昔から、ポッドキャストやっていて、
うん、
で、ここで、タンブラーで運用する前から、やってたんですね。
フィードがあるわけですね、その、こういうの。
で、そうです。で、なので、あまりそういうの変えたくないっていうのもあるので、昔のフィードの方で、うん、まあ、やっているって感じですね、うん、配信の方。はい。
じゃあ、そのタンブラーの RSS が昔ながらのフィードに流れるように。
そうです、そうです。
細工が必要なわけですね。
そうです。
わかりました。そんなことで公開をひとたびしていったときに、番組をより多くの人に聞いてもらう、届けるための PR の手段とか、そういったものはどういうふうにしてらっしゃるんですか？
ここは結構弱いところで、で、
うん、
まあ、その理由としては、まだ僕はそこまでポッドキャストにコミットしきれてない部分ってあるのかなと思うんですよね。あまりこう積極的に宣伝してないですね。ブログとかに比べると。で、それは多分検索にも引っかからないとか、
うん、
まあ、いろいろ理由はあるんでしょうけど、
うん、
ただまあ、ソーシャルメディアで流すっていうのは基本的にはしてますよね。うん、ツイッターと、Facebook。
うん、
まあ、この二つが、まあ、私がメインターゲットにしている人たちが一番よく使っているソーシャルメディアだから、まあ、そこを選んでるっていうのはありますけど、
うん、
まあ、せいぜいそれぐらいですね。
うん、撮りましたよ、出しますよっていう基本的なお知らせってことですよね。
まあ出しましたですね。出しますよはあんまりやらないですね、うん。はい。
そうですか。おそらく文章で書くものよりも多くの時間や労力を費やしてるんじゃないかと思うんですけど。
うん。
うん、それにしては PR は少し弱めなんですかね。
まあ、確保も結構時間かけてるのね。
あ、そっか。失礼しました。
いやいやいや、まあ、そうですね。あんまり やってないですね。
やっぱりそれは、あれですかね。反応をそんなに求めてないっていうか、届いていくことは大事だけれども、そんなにやり取りを求めてないところから来ることでもあるんですかね。
あ、今日の話にもあったような、なかなかこう、フィードバックが来ないっていうところもあったりとか、あとはその、検索が引っかかりに、まあ、引っかかる方法がないとか、あとはね、こういうところがいいよねっていうふうにピックアップしてお話がしたりとか、こちらとしてもシェアがしにくいとか、そういったところが、まあ、ある意味その、PR をする面白みがあまりないっていうのがあるかもしれませんよね。
ああ、面白み。
つまりはその、先ほど、ちょっとちらっと話しましたけど、この部分が面白かったよねってところを切り抜いて、シェアするとかできたら面白いなと思うわけなんですよ。つまり、ブログだったら、どっかを引用して、その部分が面白かったよねっていうふうに言ってツイートとかできるわけなんですけど、そういったことが全くできないとか、あとブログにしてもそのブログの紹介するっていう時にも、ただ単にリンクだけじゃなくて、そこで使っているキーグラフィックみたいなものをちょっとピックアップして見せたりとか、こう、表現上いろいろできるんですよね、ソーシャルメディア上でも。けど、ポッドキャストに関して言ってしまえば、もうリンク貼る以外何もできない。で、最近 Facebook とかではそのリンク貼ると自動的にこう見た目が変わったりとかね、OGP とかできたりとかしますけど、別にそれがプレイヤーに変わってくれるわけでもないわけじゃないですか。
そうですね。
せめてそれくらいしろとか思うわけなんですけど、ただ、そういったことが全くない、本当にスタティックなメッセージとリンクしか貼れないっていうところの、なんか単純さっていうのが、多分模索する余地があまりないっていうのもあるかもしれませんね。
それが面白みがないっていうこと。
そうですね。
そしてそこに労力をかけるよりはっていう、やっぱり天秤にかけるところが出てくるんですね。
そうですね。そうするんだったら、まあ、ブログ1個かけとか、収録しろとかっていう話になっちゃいますね。今のところは。
そうですよね。多分番組の音声切り出して15秒のダイジェスト版作ってうんぬんとか、やればできるだろうけど。
そんなんね。
て
ん
て
ん
てん。
その通りですよ。
なんかそれこそね、ピッピッとマークをつければ、それが自動でできるようにでもなってくれれば別ですけど。
その通りです。その通りです。それができるんだったら、ちょっと面白いなと思うんですけど。
わかりました。リスナーとのコミュニケーションというのが再三再四出てきていますけれども、
はい。
それでも反応はあったりはするんですか？
あ、そうですね。
それともほとんどない？
まあ。あまりないっていうぐらいですね。全然ないってわけじゃないです。特にたまにツイッターの方でピックアップしたりとか、あとは、Facebook の方でコメントを残してくれる方ってはいるので、まあ、それに対しては返信をするなり、何かはしてますけど、ただまあ、番組として取り上げるっていうほどの大きなもの、つまりはこういったことに悩んでますとか、こういうふうなことをどういったらできるんですか、みたいな形のような、質問というのは来ないので、まあ、そこは、ちょっと悩みどころありますけど、まあ、ちょっとしたリアクションに関しては、来てますね。
例えば、こう、リアルな会話の中で、この前のポッドキャストで話してたあのことですけど、っていうような会話っていうのはあるんですか？
あ、それはね、すごくあって、本当に、そこはすごくありがたい話なんですよね。本当によく言っちゃえば、それを、なぜウェブ上でやってくれないんだって思うわけなんですよ。なんで、けど、嬉しいですね。本当に。で、そういった方が結構思ったより多くて、この回面白かったですっていうふうに言ってくださる方が結構いらっしゃって、まあ、つまりその、ポッドキャストが単に面白いですよじゃなくて、この、読んだこの人がこの話が面白かったって言ってくれてる方が結構多くて、まあ、そこは僕はすごく嬉しかったりしますね。
リスナーとしても多分安久さんとお相手の方の会話に入りたいっていう気持ちがあるんでしょうね。その繰り広げられてる会話に、ああ私も何か、はい、話したいとか。
あ、それはもうそうなってくれると一番嬉しいですし、あとはその僕のある、先ほどその嬉しかったって言ってるのは、まあね、ご覧の通り結構僕喋るので、で、しかもその番組とか見てても、まあ半分は私が話してますと。
はい。
で、そういった中の番組の中で、この人のが面白かったって言ってくれてるのが面白いんですよね。つまりは、まあ、 結局こんだけ話してても、主役はちゃんとそれなりにリスナーの方に、うん、で、あの、インタビューされてる側に寄ってるっていうのは、
うん、
あの、個人的にはちょっと嬉しい話だったりはしますけどね。
そこはやっぱり番組のホストとしては気になるというか。
あ、多少は気になりますね。あの、なんだかんだ言って僕が主役ではないと思ってるので、
うん、
あの、当然ながら僕も言いたいことはある、ありまして、そこに対してこう、なんだろう、止める、気持ち的に止めることは個人的にないと思ってるので、うん、とは言っても、自分の独断上では当然ないですし、
うん、
あとはその、せっかく来た、あの、インタビューされる側、ゲストの方が、
うん、
なんだろう、影になってしまったら、
うんうん、
全く意味がないので。
そうですね。
うん。
それだったら一人でやれよっていう話ですよね。
そうそうそう。全くその通りです。
うん。そうですね。そういう声が一番やっぱり嬉しい感じですね。
そうですね。
番組を続けていくコツも教えていただいていいですか？
ああ、もう、これは今日話したあれですよ。
うん。
クオリティを下げる、下げ加減を学ぶんですよ。
うん。
これしかないと思うんですよ。
うん。
本当に。まあ、先ほどのその、あの、オーダーシティとか、でも、その自動的にね、短縮するとか、うんうん、あとは、まあ今日私もありまし、言いましたけど、そのノイズを、消すためのやつを手作業じゃなくて自動的にやるとか、
うん、
あの、そういうことを少しずつ積み上げて、いかに1分でも早く出す方法とか、
うん、
少しでも自分が楽になる方法っていうのを探しながらやらないと、まあ続かないですよね。
うん、そうですね。
うん。これはもう、あの、フィードバックが来る来ない関係なく、これは発生すると思うんですよ。
うん。
つまり、たとえ、いろんな方がフィードバックたくさんこうくれて、みんなが面白いですって言ってくれて、
うん。
で、しかも、ツイッターや Facebook とかブログとかでも、このポッドキャストいいですって言われると。
うん。
みんなからチヤホヤされて、いろんなフィードバックも来て、もうネタには困りませんっていう状態になってても、
うん。
もし作る過程がめんどくさかったらやめちゃうと思うんですよね。
うん。で、おそらくサービスやソフトの側からは、そんなにこう、目立った、画期的な、こう、イージーにしてくれる策がないとすれば、
うん。
自分で工夫して、まあ、ある機能を使って、ですよね。
そうですね。これ本当に期待できないので。だからまあ、うん。本当に楽する方法を学ぶ。
うん。
これが一番続けるコツですね。
うん。そして下げてもいいところまでを見つけて。
そうですね。
うん。まあ、リスナーさんもそこはよく理解してくださってますよね。
まあ、所詮ね、アマチュアっていうかね、あの、アマチュアとも呼ぶにも失礼な。本当に素人がやってる、ポッドキャストなので、まあ、しょうがねえなというふうなところもね、思いながら聞いてんじゃないかなと思いますけどね。
うん。
そこはちょっとありがたいというかね、許してもらっている部分かもしれませんね。
うん。そうかもしれませんね、うん。じゃあ最後の質問になってきますけれども、あなたにとってポッドキャストとはというふうに皆さんにお聞きしているんですが、
うん、
アスヒサさんにとってポッドキャストとはいかがでしょうか。
うん、表現方法の一つじゃないですかね。
うん。
うん、これはあの自分の中ではもう特にここ 1,2 年はそうですけど、これブログがマストだよねとか、
うん、
ポッドキャストはした方がいいよねとかっていうふうな話ではもうなくなってきてる気がするんですよね。
うん、
で、ちょっと前だったら、その、とりあえずブログしましょうとか、
うん、
あの、ブログした方がいいよね。で、そういうふうな言われてたりするんですけど、今って僕全然そうじゃないかなと思ってて、
うん、
あの、むしろ自分に合わないことを無理にやることはないなと思ってるんですよね。つまりその、書くのが得意じゃないのに、で、書くのが好きじゃないのに、
うん、
わざわざブログがやった方がいいねっていうところの声に対して答える必要性は全くないような気がするんですよね。
うん。
で、幸い、あの、一昔と今って全然違うのが、一昔だと文字で何かを表現する以外なかったと思うんですね。
うん。
けど、今はそうじゃなくて、ポッドキャストは当然一つありますし、動画もありますと、
うん。
しかも音声と動画って言っても、その中でもまたサブカテゴリーみたいにいっぱいあるわけじゃないですか。
うん、
ライブであったりとか、
はい、
スナップチャットみたいに15秒でやって終わりとか、うん、なんかこう表現の仕方がもうすごく多様になって、その中で自分が合うのって何かっていうのが逆に選べるようになっちゃったと、
うん。
前は手段がないからブログ、テキストベースのブログにしなきゃいけないよねっていうふうな感じだったけど、うん、今はそうじゃないと。で、しかも、それぞれいろんな使い方があって、その先にはいろんな 違う人たちが待ってる気がするんですよね。例えばスナップチャットだったらスナップチャットに会う人たちがいるでしょうし、インスタグラムだったらインスタグラムに会う人たちがその先にいる。で、それぞれに会う表現方法って何かってことは、結構考えながらそういうのを作れるようになってきてるというのはすごい面白いなと思ってて、だからまあポッドキャストもどちらかというとこういったいろんな表現方法のある中での一つであるというふうな見方をしています今は、
うん。
昔は本当に新しいもの好きでやっていた、面白いからやっていた、
うん、
でラジオっぽくやってみたかったからやっていたって感じだったんですけど、
うん、
ただ今改めて自分にとってポッドキャストは何ですかっていうふうに聞かれた場合であれば、そういうふうにこういう様々な表現方法のうちの一つであって、
うん、
で、そこをいろんなふうな形で今表現ができるようになってきている。で、そこに、ポッドキャストっていうものが一つ位置づけとしてあるんじゃないかなっていう感じがしますね。
うん。そしてそれは、おそらくこれだけおしゃべりのできる安久さんにとっては結構フィットするメディアだったってことですかね。
けど実はそんな喋るのは得意じゃなかったりもしてて。いや、本当ですよ。なんで、まあ、9年か10年ぐらいアメリカに行って、
うん、
で、日本語って言ったら日本語も下手くそだったし、で、英語も下手くそだったし、何もかも中途半端だったんですよ。高校の時に出たので、
はいはい、
やはりこう、大人の言葉遣いっていうのを学ばずに、当然ながら外国にも行ってますし、
うん、
で、だからといっても、じゃあ、英語が上手いのかっていうと、それはネイティブの人にとっては、比べたらもう大したことないわけなんですよね、うん。何もかもがその言葉とか声っていう意味での表現としては何もかも中途半端だったわけなんですよね。
うん、
けどそれを続けていたからそれなりに上達したってだけの話で、別にこれは才能でも何でもなくて、続けてたからそうなっているってだけなのかなとか思ってますね。だから、ポッドキャストも別にこう自分が喋るの好きだから、やろうっていうんじゃなくて、ただ僕って多分、日本語のポッドキャストで始めたので、うん、上から数えた方が早いぐらい早かったんですよね。
お
う、で、うん、それどういう意味なのかって、ただ面白いからやってただけなんですよ。
最初の頃は。
そうです、うん。新しいからやってただけ。で、それだけでやり始めただけなので、本当に自分がラジオみたいなことができるのか知らない。
うん、
むしろできないだろう、
うん。
日本語もうまく喋れない。で、語学も別に、ボキャブラリーって言うんですか？言葉の種類。
うん、
いろんな表現をこう、言葉を巧妙に使ってやれること、それもできやはしない。何もかも中途半端な中で始めているので、だからそういった意味では別に自分の性格に合ってたのかどうかっていうとちょっと違うかもしれませんね。ただたまたまうまくはいってるみたいですけど。
意外でした、それは。すごくおしゃべり好きなのかなと。
いやいやいや、今日みたいなこう、わかるトピックだったらそういうのに喋れますけど、基本的にあんま喋んない方なので。
そうなんですね。はい。ありがとうございます。ですね。せっかくですので、安久さんの普段していらっしゃる事柄等の中で皆さんにお伝えしたいこと、ウェブサイトや告知などありましたら。
まあ、ポッドキャストは、まあ、今日のお話にもありましたけど、2週間に1回のペースで、お話しているというのはあります。automagic.fm。もしくは、iTunes とか、Google Play とかで、オートマジックっていう風に書くと、大体上から1番か2番ぐらいに出てくるので、もしよかったらそちらの方、聞いてください。で、あとはそのデザイン関係になるので、非常にこう、偏ったトピックになりますけど、ブログの方も、まあ、最低週に1回ぐらいは、書いてるので、いろんなウェブサイトで、まあ、そういった情報ってありますけど、まあ、ちょっと違う切り口でデザインとかウェブっていうのを見たいなっていう風な、方がいらっしゃったらですね、ぜひ、そちらの方をチェックしてみてください。
うん。ペリスコープや Facebook ライブは基本的には試験運用中ですか？
あ、そうですね。そういったのは、よく Twitter の方で事前告知したりとか、
うん、
あとはまあ始まってから告知するときも多いですけど、
うん、
そういうことやってるので、そういった、そういうのに興味がある方は、
Twitter
の方、YHASSY、こちらの方、アクセスすれば見れると思います。
はい、それはそれでは、ショーノートに書いて貼っておくようにします、はい。今日は本当にありがとうございました。
あ、ご視聴ありがとうございました。
なんか、勉強になったっていうのは変なんですけど、自分の中で、ポッドキャストって何なんだろうっていうのが、もう少しこう深まったような感じがしました。
あ、私もあまりこう振り返る機会がなかったので、
うん、
良い機会を与えてもらって良かったです。
いえいえ。 本当に最初の頃からなさってればこその、こう、言葉もあったりしたように思うので、もう一度ですね、編集の中で聞き直すとか、そういうのがちょっと楽しみに、もう一回聞いてみたいと思っています。
ああ、編集頑張ってください。
ありがとうございます。
はい。
オートマジックから安久さんに来ていただきました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
番組宛てのお便り、ご感想お待ちしています。感想や質問などですね、どうぞ遠慮なくお寄せください。宛先は nobu@bokushi.jp です。nobu@bokushi.jp。 また iTunes でのレビューなど書いていただけますと、多くの方が番組を見つけやすくなりますので、ぜひよろしくお願いします。 iTunes での率直なレビューをお待ちしています。次回の放送、またお楽しみに。